明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
目には目を、歯には歯を。
なめこさん寒いね、
はい、寒いですね。
風邪ひかないようにね、
そうですね、
気をつけてくださいね。私もなんかおかしい、
うん、本番です。
はい、横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。いよいよ先生ね、もうお引っ越しもあるし、
もう大変、ね、暖房を作んなきゃいけないし。
そうですね、1月はマタイによる福音書5章から7章のお話を聞いています。
イエス様がね、なさいました説教をね、
うん、そうですね、
マタイさんはここに集めたんですね。
いろいろ聞いてきましたね。
今日はね、
はい、
イエス様がおっしゃったお話の中で、はい、こういう言葉があります。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。
これは有名な言葉ですね。みんな知ってますよね。
うん。あなたの右の方を打つなら、うん、左の方も向けなさい。ああ、そんなね、ことができるかしら。
それからほら、目には目に、目を、歯には歯をって言うと、同じことをね、しかししようとかね。
うん。
そういうふうに言
う。これはね、
うん、
勘違いされてるのね。
そう。
これは旧約聖書にある言葉なんですけれどもね、うん、目をやられたら目をやっつけろってね、
うん、
歯を折られてしまったから相手の歯をってこ
う、
なんてね、
そうそうそう、
そういう復讐だと思っている人がいてね、よく日本のね、漫画だとか、そういうもの、文学でもそうですね。勘違いして。
勘違いしてますよね、
うん。
でも、あらゆるところに引用されてますから。
そう。これは正確に覚えてほしいんですけども。
はい。
これは、昔のオリエントのね、法律でありまして、
うん、
目をやられたからといって、
はい、
目以上にエスカレートして復讐してはいけません。
うん、
歯を折られてしまう、殴られてね、歯を折られてしまったからといって、うん、歯を折る以上にエスカレートしてはいけません。
うん、
これはね、うん、難しい言葉でいきますとね、はい、胴体復讐法。
胴体、人間の胴体。
同じ態度、いやいや、同じ態度。
同じ態度、
うん、
胴体復讐法。
うんうん、はい。つまり、復讐するということは、
はい、
受けた被害以上のエスカレートして復讐してはいけません。
はい、
これがね、本来の趣旨だったんです。
うん、すごく違っちゃってますね。
そうなんですよ。
うん、
まあ、昔はね、例えばね、
うん、
王様の子供と、
はい、
それから平民の子供が公園で一緒に遊んでたとしましょう。
はい、
そしたらね、平民の方の子供がね、子供同士喧嘩になってね、たまたまそばにあった棒でね、引っ叩いた。王様の子供を引っ叩いたら目がね、潰れちゃった。
うん、
さあ、どうなる。
そうですよね。
王様が怒ってその子供を殺すばかりでなくてね、親族、一族老とことごとくね、殺しちゃってしまうっていうのが昔の当たり前。
まあ、王様というのは何でもできちゃうので、
うん、
そういうことをするんですよね。
で、その時に、そうではない。それはいけない。は
い、というので、胴体復讐法。
そう、
うん。
これはね、聖書のオリジナルかっていうと、まあそうでもなくてね、
はい、
バビロンからね、伝わってきましたね、法律があるんですけどもね、
はい、
その法律を元にしたんじゃないかとこう言われているところがあるんですよ。
うん。
けれども、そちらの方の法律ではね、同じ地位のものであるならばっていう条件があるんです。
ほ
ー。もしね、目をやられても、相手が、自分よりも違う身分の場合ね、
はい、
の場合には、
うん、
お金で解決してもよろしいって書いてある。ハンムラビ法典にね、そう書いてあるんです。
ハンムラビ法典って学校でやりますね。
うん。この聖書のね、旧約聖書が書かれる前からあった法典ですけどもね、
うん、
これがまあ有名な世界で一番古い法典と言われてるわけですけどもね、うん、はい、そこから引用されてるんだけども、聖書はそういうことを言ってなくて、
うん、
そのハンムラビ法典の場合にはね、もし目をやられた場合、相手が自分より目下のものであるならば、金で払って解決しなさい。ところが、同じ、身分にある場合にはですね、
うん、
こういうふうになりなさい。
うーん、
で、そうじゃない。
はい、
誰であろうとも、
うん、
自分が受けた被害よりを超えて、
うん、
復讐してはならない。
そこがイエス様のおっしゃった。
うん。いやいや、そうじゃなくて、
うん、
あなた方も聞いている通り、 目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく。
そうですね、はいはい。
誰かがあなたの右の方を打つなら、うん、左の方も向けなさい。これじゃあもう復讐のエスカレートしようがない。そうです
よね、だから、もっとすごいことに。だから、ね、そこでその言葉を聞いた人たちは、
うん、
えぇ、ー、ってこう思ったでしょうね。
驚きますよ、そりゃね。うん、でも、考えてみますとね、これやれたら、もう、復讐に次ぐ復讐ってのはなくなるよね。
そうですよね。
今の民族紛争にしましても、うん、世界の戦争にしてもね、うん、大抵ほら、復讐がエスカレートしていくわけでしょ。
う
ん、まあ、あらゆる民族で、この、今の世界っていうのはね、復讐戦争がいっぱいあるわけだよね。うん、でもね、イエス様はね、もう一つこういうことをおっしゃった。
うん、
あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。
もうここまでになると、
うん、
大変な言葉でもうね。
敵を愛し、
ね、うん。
自分を愛してくれる人を愛したところでどんな報いがあろうかとこうイエス様はおっしゃるわけだ。
ねえ。
それでね。
うん、
このさっきの復讐してはならないしにしましてもね、敵を愛し、ということにしてもね、うん、何が言いたいんだろうかな、イエス様。
そうですね、そこをね、私たち聖書から。
うん、で、本物の愛というものは、
はい、
対象を選ばないということなんだ。対象というのは相手。
真実の愛は対象を選ばない。
うん。
うん、
相手がこういう人であるから愛します。うん、っていうこと
で。よくでも私たちそうしちゃうね。よくしてくれる人にはよくするみたいな。
うん、そうなんですよ、うん。ね、それが究極のところに行くとどうなるかというと敵を愛す。
敵になるんですよね。うん、
だからこれはね、うん、イエス様ができるイエス様にしかできない愛ですわね。
そうですね。
で、これをね、なぜそのようにしなければならないかということをね、イエス様はこういうふうに説明なさる。
はい、
あなた方の天の父は、悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからである。
はあ、
天の神様はね、
はい、
私たちを同じように見ておられる。
うん、
私たちはね、民族が違う、宗教が違うとかね、
うん、
国が違うとか言ってね、
はい、
すぐこう敵対関係に入るんだけども、
うん、
神様の目から見るならば、
はい、
それらのどちらにも太陽を昇らせ、そのどちらのものにも雨を降らせてくださる。
うん、
神様の恵みというものは共通に注がれているではないか。うん、それなのになぜあなた方は仲違いしているのか。どうもね、イエス様のこの物差しってのはあまりにもね、大きすぎて。
そうですね。
うん、復讐心というもので私たちはもう凝り固まるわけだよね。
うん、
隣人を愛すなんて言ったってね。
だから、こう、自分をこう憎む相手に対してなかなか私たちは愛を持って接することができない。
そうなんですね。で、イエス様はね、この神様の命令、いろんなたくさん命令があるんだけどもね、
はい、
それらを一つにまとめたら何でしょうかっていうことをね、
うん、
イエス様はこんな形でね、教えておられるんですよ。
はい、
それはね、
はい、
神様の律法というものを一言で言ったらどうなりますでしょうか。うん、それはね、
はい、
神を愛し、あなたの隣人を愛することだ。
神様を愛する。そして、神様がくださった隣人を愛する。
そうなんですね。うん、それはね、ある律法学者がイエス様に質問した形をとっているんですけどもね、
うん、
ある律法学者にこうイエス様に尋ねた。
はい、
あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。
うん、
イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。
はい。
これがね、現代の宗教原理主義者たちが全然分かってないところなんですよ。
宗教原理主義者たち。
あのね、特にイスラムの人たちに多いのが、このね、神を愛する。だから、神を愛さないお前は俺が滅ぼしてやる。
ああ、もうね、怖いですね。
でね、それが、神に逆らう者たち、神に反対する者たちをやっつけることが、非常に神に対して忠実なことなんだと、こう考えちゃうわけ。アメリカの原理主義者たちもね、キリスト教原理主義者たちですよ。キリスト教に逆らう他の宗教は滅ぼすことがキリスト教の神様の命令だな。錯覚してる。イエス様はここではっきり言うとね、神を愛す、あなたの神である主を愛しなさいということとね、すぐくっつけて、隣人を愛しなさい。
はい。
これ、どういうことかというと、神を愛するというのは、私たちは抽象すぎてわからないんです。だって、目に見えない神様でしょ、どうやったら神様を愛していると言えるんですか？それは、隣人を自分のように愛することによってなんだ。これを、考えてね、そして先ほどのイエス様のね、敵を愛しなさいということから考えると、たとえ自分の宗教に反対しているものであろうと、私は、隣人を愛するというやり方で、敵を愛するというやり方で、私の神様を愛するんです、ということになるんですよ。これはもう、どの宗教の人にも聞いてもらいたいですよね。私が信じている神様を私は愛します。だから、隣人を愛します。敵を愛します。みんながこういうふうに考えてくれたらね、宗教間の争いはなくなると思う。
そうですね。
ところが、その、イエス様が二つの戒めに要約したその最初の方だけをみんなね、私こそ、私の信じている宗教の神様に対してね、忠実であるぞ、と言うんだけども、神様の方のお考えともう逆らうこととなっちゃうんだよね。
なるほど。
神様を愛するならば、
はい、
具体的にその神様が私の隣人として与えていてくださる一番身近な人を愛することから始めないと神様を愛したことにならない。
一番身近な家族とか友達とかね、
そこからそういう人を具体的に愛することがすなわち神様を愛することなんだよね、今年は本当に戦いのない、世の中がね広がっていってほしいですね。
平和ができますように。
今週のプレゼントは、
今週は番組プログラム付きの月刊誌の福音の波が毎月出てる福音の波、新しくなりました。新しい連載も始まりました。この2月号と家庭礼拝のしおりの2月号をセットでもれなく差し上げます。
どこに申し込んだらいいですか？
おはがきに2月号と書いて申し込んでください。宛先は郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番、東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓の係です。
ナミコさんにファンレターを出したいときは、
ホームページ福音の波からメールで、どんどんくださいね。微笑みトークも聞いてくださいね。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。